どうも、北欧漫才プロジェクト代表源高木です。もうということで、本日は活動報告をお届けしてまいります。ちょっと先の話になりますけど、2026年の夏6月ですかね、2026年の6月に2つの漫才大会を、漫才コンテストを開催することになりました。よいしょ。いやすごいですね。まあほぼ確定って感じですかね。やりましょうよっていう風になってて、やりましょうって言って話が進んでったらやることになるっていうことなんで、まあ、ほぼ確定ということでございます。いやー大変な夏になりそうですね。忙しい、ものすごい忙しい夏になりそうだって感じがしますけれども、2026年夏6月2つの漫才コンテストやることになりました。いやこの北欧漫才プロジェクトが始まったのは2023年の6月ぐらいなんで、今2年ちょっとですかね、2年2ヶ月ぐらい経ってる感じですけどね。本当に2年前はもう漫才なんてフィンランドの誰も知らないものだったわけですけど、まあ今でも誰も知らないんですよ別に。今でもなんか皆さんがフィンランド来て、ヘルシンキとか行かれて、あの現地のフィンランド人と話すことあって、あ、漫才知ってるっつったら、まあほぼみんな、何それ知らないよってなると思うんですけど、まあ一部ね、一部の人たちにはちょっと届き始めてるっていう感じですかね。だから知る人ぞ知るみたいな感じ。なんか今でこそモルックって言ったら、ね、フィンランド初のこのゲームありますけど、今でこそまあまあ知ってる人いると思いますけど、なんか 4,5 年ぐらい前のモルックって言ったら、もう本当に誰も知らなかったんじゃないかなと思いますから、まあそんなちょっと温度感、まあ知る人ぞ知るものって感じですかね。漫才ということで、でそれがね、そんな状態だったんですけど、まあ来年夏には2つのコンテストがあるということで、いやーこれ外側としてのね発展としてはすごいんですけど、この中がねそれに見合うぐらい育ってってくれないといけませんから、まあ嬉しいニュースでもありつつ、まあ、プレッシャーというかね、うん、じゃあまたその2つ成功させなきゃなというところでございます。でやっぱり日々の積み重ねでこうやってコンテストやろうって言ってくれてる、言ってくれる主催団体がね2つあるわけですけど、まあでもやっぱり一番大きな役割を果たしたのは、今年の夏に行われたヘペコンっていうね、アニメ漫画ゲームイベントで行われた特別企画として行った漫才コンテストが一番影響あったんじゃないかなと思いますね。でこれはねやっぱね、ちょっとビギナーズラックっていうんですかね、ちょっとラッキーだった部分もいろいろありまして、それは今まさにですね、フィンランド国営放送のウレっていうテレビ局で、ドキュメンタリー番組が作られてるんですね。日本のポップカルチャーがテーマで、アニメ漫画ゲームとかそういうのがテーマの番組なんですけど、そこに出演者として出させてもらえることになって、で自分がいるっていう関係で、その番組のテーマに漫才もその番組のテーマの一つになったんですね。でそれでそのいわゆるウレ国営放送のチームがサポートしてくれたんですよね。今回のその初の漫才コンテストに関しても、6月に行われたコンテストに関してもすごいサポートしてくれて、例えば映像、カメラ何台でも撮ってもらって、で本来それってドキュメンタリー番組のために撮ったんで、その国営放送の素材なんですけど、ディレクターがすごいなんかすごいいいこと言ってくれたのは、これ素材撮ったけどこれをドキュメンタリー番組ね、国営放送だけで使ったらそれは公平、ちょっと不公平だとね。ちゃんとこの素材は北欧漫才プロジェクト源高木にも渡して、ヘペコのチームに渡してっていうのがフェアだっていうことで、本来はその番組の素材なんですけど、ちょっと例外的に分けて渡してくれたっていうのがあるわけですね。で何台か撮ってましたけど、そのうちの引きで全体を撮ってた映像をもらった、それを公開してるっていうことなんですよね。であんなね、すごい広い舞台なわけですよ。ある程度広い舞台を最前列から撮ったカメラで全体映してるって、まあなんかそれこそ特殊なレンズじゃないと、広角、かなり広角なレンズじゃないと撮れないわけですけど、それもバッチリ撮れてる映像をくれたわけですよね。まあさすがにその引きの映像だけで、他のいろんなカットの映像はもらってないですけど、まあそれをもらって、でそれ使うことできましたし、 あと今回その大会で審査員として出てくれたあのマッティってのがいますけど、これもまあ要はそのテレビ局員ですから、あのテレビ局の人間ですから、それも手伝ってくれた、審査員としてやってくれた、まあ、もしかしたら別にこの番組絡んでなくてもお願いしたらやってくれたかもしれませんけど、まあ、番組だということで寄り添やってくれたわけだし、でこのマッティのつながりでもう一人審査員としてヨハンネスっていう、スタンドアップコメディアン兼、有名ポッドキャスト出演者、有名で、まあ、人気ポッドキャスト出演者、そしていくつかの番組のバラエティ系番組の若手作家、まあ、ちょっと若手の、ちょっと最近メディアにさらに出つつあるヨハンネスっていうのも、これもマッティが知り合いですから、まあ、あのヨハンネスももともとそのウレで働いてましたから、その番組の出演者みたいなのやってたんで、それでマッティがいたからこのヨハンネスっていうのも手伝ってくれたってことを考えると、まあ、かなり本当ウレのチーム、国営放送のチームの、まあ、助けが非常に役に立ったっていうことですね。それもあって、まあ、大会がより一層いいものになったっていうのがありますから、これがね来年は多分ないですからね、この手助けはね。だってそのドキュメンタリー番組のために手伝ってくれましたから、そう考えると今年はうまいこといきましたけど、でもそれが映像として撮れてるんでね、それを見た人たちは次回大会があるときに、あ、去年こんな感じでやってたやつだ、じゃあ自分たちは今年やってみたいなって、まあ思いやすいっちゃ思いやすいと思うんで、あの今回の素材が役に立つとは思うんですけど、あの来年やるときはまあもっと頑張らなきゃいけないわけですね。この番組のチームはいないわけですからっていう感じですかね。で、まあ、その、今年のヒペコンの、漫才コンテストがありまして、まあ、次回は、2つの、団体のサポートのもと、この漫才コンテストやるわけですけど、かなり近い時期にやるんですよ。どっちも6月なんですよね。6月の初旬と下旬っていう感じで、まあ、3週間ぐらい間は空いてるかもしれないけど、どっちも6月前後なんですよね。だから結構、思ってんのは、ちょっと色を変えるっていうか雰囲気変えようと思ってて、片っぽはまあ今年やったヒュペコンみたいな感じで審査員何人かフィンランド人で立てて、でまあこう審査してやってもらうっていう形にしようと思ってて、でもう一個がね、いろんな意味で違いがあるんですよ。でそれは何かっていうと、もう一個のその今回漫才コン、来年ね漫才コンテストやらせてもらうもう一個の団体っていうのはお笑い関係なんですね。あのコメディフェスティバルなんですよ。でそのコメディフェスティバルの中で漫才コンテストやろうって言ってくれてるんで、まずこれは第一にあのお客さんが、まあ、お笑いファンであったりとかお笑いのイベントだから見に来ようって人たちなんで、あの初回のフィンランド初の漫才コンテストはアニメ漫画ゲームがテーマのイベントですからね、ちょっと経路変わると思うんですよね。より一層フィンランドお笑い界に、近いかなっていうのが一つメリットで、もう一つあるのがそのコメディフェスティバルを運営してる人がいるんですけど、その人がな結構ブッキング力がすごいんですよ。なんか、その人が別にコメディフェスティバル以外にもいろいろイベントやってるわけですね。イベントをやってて音楽系とかやってるんですけど、そこでゲストとして出ましたっていうのが、結構その、国民的なアーティストだったりとか、フィンランドにおける、もうバンバンめちゃくちゃ有名な最前線でやってるみたいな人たちを結構ブッキングしてるんですよね。音楽でもそうだし、そのコメディフェスティバルでも結構かなり大物。本当フィンランドトップクラスの大物とかを結構ブッキングしてて、だからその人たちと力を、その人たちの力を借りてやるんだとしたら、ちょっと思ってるのは、なんか誰かフィンランドのすごい大物、まあ大物じゃなくてもいいですけど、まあでもなんかこうビッグネームですね、ある程度こう知名度、フィンランドでお笑い好きコメディ好きってなったら絶対知ってるぐらいの人を一人呼んできてもらって、でその人が審査員、もう唯一の絶対審査員、一人審査員として、コンテストの勝者を決めるみたいな形にして、で、その漫才コンテストの名前を、その誰々さんの漫才コンテスト。で、その誰々さんがビッグネームみたいな感じの、誰々の漫才コンテストみたいにしたら、それはそれで、漫才ってよく分かってなくても、その人の名前が分かれば、ちょっと注目するんじゃないかなっていうのと、あと、そういうキャスティングがもしできるんだったら、まあ、あんま別にフィンランドにこう、お笑いのあたりみたいなメディアないですけど、まあなんかこう、エンタメ系の人たちにより波及するかなっていう情報が広がっていくかなとは思ってるんで、ちょっとそういう意味で、片っぽは何人か複数。下手したら、初回、フィンランド初の漫才コンテスト審査員3人でしたけど、下手したらね、審査員5人ぐらいにして、またちょっとこう、それぞれ、 名のあるというか、それぞれいろんなジャンルで活躍している人たちを入れて、5人とかして、こう、規模をもっと大きくする感じの一つ。で、それは、結構都市部のエリアに近い方でやるんで、それはそれでいいかなと思っていて、で、この、コメディフェスティバルの方は、結構こう、地方でやるんでね、すごいたくさんの人が来れるかどうかわかんないんで、まあ、規模はどうなるかわかんないけど、そのビッグネームが審査するみたいなことになれば、ちょっと遠くても、例えば参加したい、チャレンジしたいっていう、フィンランドの、例えばスタンダップ芸人とか、インプロやってる人たちとか、そういう人たちが参加してくれるかなと思ってね、ちょっとそういう、で、その一人の人が優勝者を決めるみたいな感じにしようかなと思ってるのはなんとなくですね。まあまあ、まだまだ、来年夏なんで、こっから年末くらいにかけて、なんかアイデアをしていって、で、年明けぐらいから実際にこう、ブッキングとかね、そういう風になっていくかなと思いますね。まあ一応ちょっとそのコメディフェスティバルの人との打ち合わせは、9月くらい入ったら一回あるような感じなので、ちょっとそこら辺もどうなるか、ミーティングがあったらまた皆さんにご報告していきたいと思いますけど、まあとりあえず来年夏に2つ漫才コンテストやりますよっていうところですね。でちょっとその進捗をまた今後ご報告していきたいなと思います。とにかくそのためにもですね、フィンランドの漫才コンビの数を増やさなければなりませんので、まあちょっと何ができるのかなと探り探りなんですけれども、日々まあちょっとできそうなことを見繕ってやっていって、来年の夏の2つのコンテスト、まあ現在2つですけどね、まあ、もしかしたら増えるかもわかんないしね、まあコンテストはさすがに3つも4つもちょっと多すぎだと思うんで、とりあえず2つ成功させたいなと思ってますんで、引き続き応援の方よろしくお願いしますと、皆様のね応援が本当に力になりますので、ぜひぜひ、周囲の人たちにもフィンランドで漫才普及してるらしいよなんて話をね広げていただければ幸いでございます。ということで引き続き活動報告ありましたらまたお届けしてまいります。また次回のトークでお会いしましょう。それではさようなら。もいもーい。